라디오 사회 프테칸토르프스 엘렉토스.
와시야 キャンディー コームのマハヤ 3月 12日 アベノロックダウンで キャンディー コーム主催イベント キャンディー コングビートパーティー ボリューム7を開催する。 ブーメラン チケット代はいくら？
兄貴 前より2500円、 ドリンク代別途500円。 ちょっと高いけど曲がりまへんが。
高いか安いかはお客さんが判断する。 今時の小学生でもわかることや。
鬼や、 兄貴鬼です。 キャンディー コームのファンキージョブも聞いてね。
機関とタコをつきます。
インアープロジェクトの
エアーラジオ。
はい、第29回目エアーラジオ始まりました。この番組は2月11日から2月24日の配信になります。 DJ は近畿大学の中田と
向井と
平松と
片岡です。
この番組は大阪で働くええやんと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。本日第29回目のゲストは株式会社キャリア特待館の代表取締役である大久保義雄さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速大久保さんにお話を聞いていきたいと思います。まず最初になんですけれども、会社の成り立ち概要などについてお伺いさせていただけますでしょうか。
はい、私は昨年会社を立ち上げたばっかりなんですけども、はい、それまで34年間にわたって皆さんが在籍しておられる近畿大学に、はい、事務職員として、働いておりました。
はい、
でその中でもですね、自分にとって大きな転機がいくつかありましてね、
はい、
そしてまず最初の転機というのが、平成4年なんですけれども、
はい、
自分が大学職員でありながら民間の企業に、経営者として出向することになったんですね。
はい、
でそれまでは大学職員一途ということで、
はい、
大学の中の経営状態であるとか、はい、勤務の仕方であるとかいうふうなことしか分からなかったんですけれども、民間の、小さな会社なんですけどね、その民間の会社に社長として出向することになって、でその経営の難しさというか経営の重大さというのを大きく認識するようになったんですね。はい、でその会社が順風満帆に黒字の経営の会社であればよかったんですけども、なかなか厳しい情勢の中で、自分が頑張らないと、従業員にボーナスも払えなくなってしまう、で給料も出せなくなってしまうというふうな、そういう大学ではなかなか感じられなかった、その赤字経営に関するその罪の意識というかですね、そういったものにだんだん苛まれるというか、その必死にならないといけないという、使命感みたいなのも芽生えてきましてね、で企業経営に対する考え方というのをそこで6年間おったんですけども、そこで学ばせていただいた、そういうのが大きな一つのきっかけだったんですね。でその次のきっかけというのが、転機というのが、その6年間の後に近畿大学の皆さんよくご存知 その近代マグロで有名な
大マグロ
水産研究所の方に配属をされたんですね。はい、でここは僕が聞いてた時にはその非常に経営も順調でですね、なかなか前の会社に比べるとですね、どう言いますか、経営が状態がいいんで、前に比べると非常にありがたいなと思ってたんですね。
はい、
ところがどっこい実際蓋を開けてみると非常に経営も厳しくって、赤字状態が続いてる会社だった、水産研究所だったんですね。でそこで大きなその自分 その今まで6年間学んだ経営の概念というのを水産研究所にも取り入れようというふうに試みようとしたのがまた大きな転機だったんですね。 まあ、そこら辺の天気が次の話に結びついていくんですけどね。
あの大久保さんがその最初に水産研究所に行かれた時からもうすでに近代マグロというのはあったことがあったんですか？
その時にはね、まだそのブランド化というのができていなくって、近代の水産研究所ではそのマグロだけではなくして、マダイとかシマアジとかクエとか、カンパチとかですね、まあ、大体その養殖魚というものはほとんどまあ生産をしてたんですね、
はい、
ところがその実際に民間 の, その市場に行くとですね、近畿大学の名前というのは一切出なかったんですね。ですからせっかくいいものを作っているのに、民間の人が近畿大学のことを知らないということで、あのブランディングをやろうというふうに考えたんですね。
それをされてて、あのそこから今の会社の成り立ちというかになるわけですけれども、
はい、
あ、はい、その、今水産研究所に入られた、でそこで経営状態がそんなに良くなかったということをお聞きしたんですけれども、そこからどういう経緯で
会社に、はい、まあ、それまでその経営に携わっておったんで、はい、とにかくその赤字を解決することが重要だということで、はい、まあ、ブランディングを考えましたね。でそのブランディングをどういう位置づけで考えたかというと、はい、今までその民間の例えばお魚屋さんに行っても、
はい、
近畿大学の魚が並んでるのに近畿大学の魚とは分からない状況だったのを、はい、大学のプロモーショングッズ、
はい、
例えば大学は学生募集に行くのに、
はい、
ボールペンに近畿大学って書いて、はい、これ近畿大学ですって渡してみたり、はい、いろんなことがあったんですが、はい、魚自身にそのプロモーショングッズの役割をつけてやろう、
は
い、ということで商標登録をしまして、
はい、
で近代の魚マダイなら近代マダイという名前をつけて、
はい、
でスーパーなんかで売ってもらうときに、これは近代マダイという名前で売ってください、とすると今までプロモーショングッズっていうのはお客様にこうタダでお渡しして名前を覚えてくださいねというところなんですが、
はい、
その近代マダイだとお客さんがお金を出して買ってくれて、しかも近畿大学の名前につながっていくというふうなブランディングを考えたんですね。
あ、なるほど、はい、そのブランディング戦略から今の会社の、 大学系ブランディングというところにつながっていくのでしょうか？
そうですね、やはり物事にはブランディング、名前を知ってもらうということは経営をしていく上で非常に重要なことなので、
はい、
それをブランディングという戦略というのは今後の大学経営、はい、あるいは私自身のキャリア特待官の会社経営についても非常に重要なことだなというふうには思っています。
ありがとうございます。続いてその会社、株式会社キャリア特待官の事業内容について教えていただきたいです。
はいはい、このキャリア特待官というのはですね、
はい、
まあ、よく人から聞かれるとその一般の会社のようには聞こえないというふうな言われ方をするんですけれども、
はい、
むしろその明確な商品を持ってるわけではないんですが、
はい、
目に見えない商品、例えば考え方であったり、
はい、
そういったそのものの価値観の見方であったり、というのは今の大学生の人たちは多くがその正解を求めるという、その今まで小学校中学校高校とその成績勉強で丸×式というその正解のある社会で価値観でずっと育ってきてますので、大学においてもまあ成績であれば優を取ったとかいい成績が取れたとか、それはいい価値である、で逆に優を取れなかったのは価値がないいうふうな、そういう価値観ですね。でも実社会ではもっとそういう単純な価値観だけではなくして、いろんな価値観があるわけですね。勉強ができなくても他のことで立派に社会に役立つ学生さんというのはいっぱいありますし、おられますし、で物の価値っていうのも、A さんにとっては非常に価値のあることでも B さんにとっては全然価値がない、また逆に A さんにとって価値がないと思っても B さんにとってはものすごく価値がある、 そういったものの集まりが社会ということなんですね。でそういう社会のことをその就職支援ということを通じながら、社会での出来事をこう教えていく、まあ、教えていくという言い方ははばったいんで、気づいてもらうというやり方、そういうことをあの支援していきたいなというのが、はい、キャリア特待館の一つの大きなビジョンなんですね。はい、もう一つは、
はい、
今大学は少子化時代を迎えて、はい、大学の経営が非常に難しいというふうに言われております。
はい、
で多くの大学はそれぞれ先ほどのその一つの価値観、例えば偏差値、これに従って A ランク、 B ランク、 C ランクというふうな形で序列をつけられているんですけれども、実際の社会を見てみれば、その必ずしも A ランクの大学が社会にとって非常に価値のあるもんかというと、一概にはそうは言えない。F とかもう本当の下のランクの、あの偏差値の低い大学でも、そういうそのものの価値観のとか多様性とか、いろんなことを学んでいる学生というのは、教えている大学であれば、それなりにその社会で十分通用していく価値観を持って大学が経営できていけるんじゃないかというふうに思ってまして、そういうことをその大学のその経営者の方々と一緒になって、まあ経営改善に向けて展開をしていきたいなというのが大きなビジョンですね。
私もそうなんですけど、自分の価値観というか自分の考えっていうのをこれやっていう思ってる人ってあんまり最近少ないかなと思うので、その価値観は大学入って就職活動までの間に自分の価値観っていうのがあれば、こう方向性がしっかりできて就職活動もスムーズにいくのかなって今聞いていて思いました。
そうですね、まあ、価値観というね、なんかつかみどころのないような言葉なんですけども、
はい、
この価値観というのはそのいろんな人がいろんな価値観を持って成り立っているのが社会なんで、でまた自分が一人が一つの価値観に縛られることもない、自分一人の個人を考えた時でもいろんな価値観を持って社会と関わっていくということが、今後また社会全体として見ればね、非常にいい方向に結びつけていけるんじゃないかなというふうにね。
それでは2月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲は伊予田率いるザ・ブラザーズでスペシャルパーツです。どうぞ。ザ・ブラザーズの告知です。3月下旬頃、このスペシャルパーツを含むセカンドアルバムネオブラボーを発売予定です。ライブ情報です。2月16日土曜日、ポパイ商店9周年ライブ 演有山淳二、バーボンブラザーズ、ザ・ブラザーズ。前売り3,000円、当日3,500円、ベッドドリンク用です。またレコ初ライブはポパイ商店のホームページまたはポパイ商店ほうぼうラジオまでよろしくお願いします。
はい、次に大久保さんに事業戦略についてお伺いしたいと思います。事業戦略については何かお考えありますか？
はい、そうですね、まあ自分は今までその近畿大学在職中にもですね、はい、いろんな、まあ、成功体験とか、うん、いろいろ、まあ、させていただいたこともあるんですけどね、うん、まあ、近畿大学のその近代マグロブランドの成功というのもですね、まあ、自分にしてみたら、まあ、自負心を持って展開できたかなというふうに思っていることなんですけども、でもまあ自分が今後やっていく中で非常に重要なことというのは、成功体験ではなくして、いわゆるその自分が失敗してきたこと、そういったことが自分の身になってね、今後の展開に生かしていけるんじゃないかなというふうに思っています。で、近畿大学の時には確かに販売をしていく中で、近畿大学というバックグラウンドのブランドがあったんで、ある意味それに大きく助けられてた部分もあったんですね。でも今自分がこう起業してですね、自分のやりたいことをそのプロモーションしていく上で、もともとそのブランドというのが全然ありませんから、全くのノーブランドで、こういうことをやっていきたいんですというふうなことを訴えていってもですね、なかなか信用してもらえない、こういうふうなその自分 の, そのもどかしさというようなのは大きく今感じていますけれども、でもあの大学時代に往々にしてこうぶち当たった壁というのが、ダメな理由をいくつも並べてそれで終わりということが大学時代には多くあったんですね。例えば魚の価格が下がっていくということに対して、これはね、まあ不況だから仕方ないんだよとかね、いうふうな、そういうその自分ではどうしようもない理由にその解決策というか、あの原因を求めてしまって、それであのどうしようもできないからそれで終わりというふうなこと、そういった失敗談というのはですね、あのそういうことはしてはいけないんだと、そういうことはいくら100考えても何の意味もないこと、自分が対応できることを一つ一つ実行していく、これが重要なことかな。で、具体的には今一つ一つ人脈作りというのを作っていってて、いろんな研究会に顔を出しては、まあ、自分のやりたいことというのを訴えさせていただいているというふうな状況ですね、はい。で、もう一つ事業展開として、具体的にビジネスコンテストというのを今考えてまして、
ビジネスコンテスト、
はい、これはあの今就活をされている方、学生さんとか、あるいはこれからもう大学生入ったばかりの1年生2年生の方、そういった方にもそのどう言いますか、就活のあり方というかね、皆さんはその表面的な就活に目を奪われがちですけれども、例えばマナーの、就活のマナーであるとか、面接にはこういう風な形であの臨みなさいとかですね、エントリーシートはこのエントリーシートの書き方はこう書くんだよとかね、いう風なその表面的なことばかりをまあ教えていただくことが結構多いんですけども、まあ、それも大事なんですけれどもね、でもそればかりでやはりその就活、厳しいと言われる就活を乗り切っていくというのは、社会に出てから逆に困ってくることにつながってくる。やっぱりもっと本質的なことを、この就活の間に学んでいただいて、気づいていただいて、で自分の本当の良さであったり、そういったことをしっかりと身につけた上で臨んでいただきたい。これがあの就活ビジネスコンテストに参加をしていただくとですね、しっかり身につくようになっていますので、ぜひ参加していただきたいと思います。
今の時点でやっぱり気づくのと気づかないとじゃあ大きい違いってありますか？ 社会。
このそうですね、自分自身の気づきというのはものすごく大事なことで、はい、自分の持っているその可能性とかね、そういったものっていうのは、うん、往々にして卑下していることが結構多いんですね。でも卑下しなくって、うん、自分が持っているものをその自信を持って価値観として認めてもらう、展開していけば、うん、社会では必ず役に立つ、うん、そういったことを自信を持ってやっていただけたらいいと思います。
この期間中が社会に出てからも重要になってくるってことですかね。
あ、もちろんこの期間というよりも、はい、学生の間、大学生というのが、うん、今まで高校生や中学生とは違って、うん、小学校中学校高校生は学ぶという場をやっぱり重要視していただいたらいいと思うんですけども、うん、大学においては、うん、学び方もその何を学ぶか、単に表面的な勉強を学ぶというのではなくして、いわゆるその社会で の, そのいろんな先ほどから言ってる価値観であったり多様性であったり、自分が社会でどう生きていくのか、いわゆる哲学的なこと、こういったことを深く考える時期として大学生活を過ごしていただきたいなというふうに思いますね。
高校と大学じゃやっぱり自分から受けどんどん受けに行かないと、そのやっぱ差みたいなんでできてしまいますもんね。
そうですね、
はい、自発的に動くのが大事です、
ね、いいこと言いますね。いわゆる自発自立、こういったことがキーワードになってくると思いますね、
はい、あとビジネスコンテストについてお伺いしたいんですけど、ビジネスコンテスト主にどんなこと、具体的にはどんなことをなされてるんですか、
はい、これはですね、今日本の経済というのは日本自身も、まあ、少子高齢化ということで、はい、人口が徐々にこう減りつつありますね、うん、で一般的にその経済というのは、うん、人口に従って経済というのも縮小していくというふうに見られるんですけども、うん、その中でそれをどう打破していくかというと、海外展開というのがここに入ってくるわけですね、うん、概念で、この海外というのは非常にそのビジネスチャンスが溢れているところですね、うん、でその海外のそのこれも価値観なんですね、うん、これを話する前にアフリカの靴売りという話、皆さんご存知でしょうかね。
知らないです。
まず昔アメリカの靴メーカーの社員がおりましてね、うん、でそうアメリカもその不況で今後海外に展開をしていかないかという時に、うん、2人の社員を呼んで、うん、でアフリカに靴を売ってこいというふうに命令したんですね、うん、なら1人の人はアフリカの地に降り立って、すぐ本社に電話をして、ここのは無理ですと、誰も靴履いていませんから一個も売れませんと一人は言った。もう一人は今ありったけの在庫をすぐ送ってくださいと、ここのアフリカでは誰も靴履いてないのでものすごく売れますよという考え方の違いなんですね。ですからその就職ビジネスコンテスト、就活ビジネスコンテストも海外にまず行っていただく、あるいはもう行ったことのある人でもいいんですけども、日本と海外の違いを、それをそのもうダメだととらまえるんじゃなくして、前向きにこの違いがあればものすごくこれは売れるんじゃないかなというふうな発想につなげていただく、そういうことが身についてくれば、日本国内においても例えば関東と関西だけでもその違いが出てくるわけですね。だから関東にはあって関西にはないものがむちゃくちゃ関西で売れるんちゃうかという発想にもつながってくるわけですね。だからそういうふうなことをまあ練習していって、でそれをコンテストの企画書に書いてもらうというまあコンテストなんですけどね。ぜひやって
ます。すごい興味深い。
自分が大きくなるのが自覚できますよ。
物事の捉え方がすごい深みが出そうですね。
そうなんですよ、はい、
と多角的にこう物事広く見れそう
ですね。そうですね、はい、
そんだけ考えることって多分学生生活でないって言ったらあれですけど、大学行ってるだけやったら多分感じられないことが感じられそうな。
そう、学生さんはね、本当にいろんなものに興味を持ってもらったら、はい、無限の可能性を持ってるんですよ。で社会人になってしまうといろんな常識にとらまえられて発想もこう狭められてしまう。でも学生の時には無限の可能性を持ってるんで、こんなことがビジネスにつながるんかというふうな、自分でもびっくりするような発想が出てくる可能性があるんで、ぜひ参加してほしいですね。
はい。 ど、それでは大久保さんの今後の展開について教えていただきたいなと思います。
はい、はい、今そうやってビジネスのこうビジョンを話しさせてもらったんですけども、はい、なかなかブランディング自分自身のブランディングができていないというふうなことで、まず最初に、まあ、小さなことでもいいですから、こうやったらこういうふうになりますよという具体的事例を、はい、皆さんにお示しをしたい。
はい、
そのためにはまだ今の就活ビジネスコンテストも3月末まで の, そのエントリー期間があるんで、
はい、
ぜひ参加してもらって、これを一つのビジネスモデルとしてですね、また第2期第3期の就活ビジネスコンテストを作っていきたいんで、そのモデルとして、まあ、展開をしていきたいなというふうに思っています。
このコンテストに参加することで学生の人がいっぱい毎年考えが深くなったり就活に役立ったっていう声が届いたらすごい会社的にも。
そうなんですよ、ね、会社的にもだけじゃなくして、私はその、まあ、経営者として、
はい、
そのとにかく明確なビジョンと、
はい、
その壮大なロマンということを、はい、まず持っていなくてはいけないというふうに思ってますので、でその中でその明確なビジョンという部分については今の学生さんたちが一つでも一人でも多くそうやって自分自身の可能性に気づいていただいて、自分のビジネスチャンスを大きく広めていってもらいたい。でそのロマンということになってくると、そういう人たちが日本経済の中で大多数を占めてくるようになってくると、日本経済そのものが活性化をしてきて、今グローバル化で中国の企業に負けたり韓国の企業に押されたり、いろんな問題点出てますけども、そういったことに対してその自分たちのその可能性というのを大いに発揮していただいて、
はい、
で日本経済そのものを活性化してもらいたい。そして世界へ の, そのまたメイドインジャパンの今 NHK でもちょうどやってますけどね、そういう日本復活というですね、大きなところまでその関わっていけたらなというのが壮大なロマンの
中です、ね、すごい将来の日本を担
っている担うのは皆さんですからね、はい
気になっていく学生たちを元気づけるというか気づきを与える会社がこのキャリア特待館ということで、
はい、そうです、はい、
素敵ですね、
はい、ぜひこのキャリア特待館の名前をですね、
はい、
皆さんに知っていただいて、
はい、
でどんどんどんどん利用していただければなというふうに思っています、
はい
はい、
私たちはどのようにして利用したらいいというか、
はい、もちろんうちのホームページご覧いただければ、はい、エントリー方法も書いておりますし、
はい
はい、またね、ご相談何でもご相談いただければ丁寧にまたお教えしますのでぜひご連絡いただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。第29回目のゲストは株式会社キャリア特待館の代表取締役である大久保義男さんでした。ありがとうございました。そして次回も引き続き大久保さんにお付き合いいただき、会社を経営されるまでのお話や人脈の広め方、求める人材などについて、そして学生へのメッセージなど聞いていきたいと思います。次回の配信は2月25日からとなっております。それではさようなら。
さようなら。